ハロー、ポッドキャスト。音声配信っていうのが、なんかこう、長期的な、中長期的なコミュニティ作りに、なんかすごくいいんだよっていうお話をされてた話があって、まあ、これは非常にね、面白いなと思ったんで、ちょっとこの観点でね、今日は、話してみたいと思うんですが、まあ、池早って人いるんですよ。池早さん。まあ、東京で消耗してるのみたいなね、煽りから始まって、まあ今ね、なんかこう、高知県に移住していて、で、なんか最近は多分ね、本当何やってるかわからないって感じに、多分世間的になってるんだと思うんですけど、で、あの人ね、実は僕4年前ぐらいに結構追いかけてて、まあその心はね、なんかまあ、単純になんか急に気になったので、まあ情報商材ってなんだろうっていうね、まあそこの入り口があって、その時に彼がまあいろいろ売ってたりしたので、まあ、販売してみるものをね、買ってみたりとか、あるいはなんか彼が発信しているものをいろいろ聞いたりしてみたんですよ。でそれでね、おかげさまで、なんかこう、生き早って人、まあ、いわゆる、なんていうのかな、その、あの人をごちゃごちゃする言う人っていっぱいいて、で、そのごちゃごちゃ言う人の情報を受けてると、多分かなりネガティブになるんですけど、あの、なんか、要はね、なんかその人を知るときに、その人の周辺情報から、やっぱ情報を集めちゃダメなんですよね。その人が直接書いていたりとか、喋っていたりとか、やっぱりそういうものにしっかり触れてみないとわからないというか、それで触れてみて自分がどう思うかでいいと思うんですよね。で、そこに立った時に僕は少なくとも、なんていうのかな、その、様々な生き方があるんだなっていう一つの、なんか、ケースとして、ああ、こういう人いるんだなっていうところでね、まあ、非常に面白いなと思ったわけなんですよ。で、そんな、池林氏が、なんか、編集者のね、箕輪さんって人と、なんかその対談してるやつがあって、で、これ対談してるやつって、外に出てないらしくて、で、ただその内容の断片を、箕輪さんって人が、なんかボイシーをね、昨日から急に始めましたって話にしてて、まあ、そこで、ちょっとまあ断片的なことをね、書いてくれてたんですよ。あ、書いてくれてたっていうか、まあ喋ってくれていて、で、そこで、こう、池林が何言ってたかっていうと、つまりその彼って今簡単に言うとコミュニティ作ってるんですよ。コミュニティっていうか、なんだろうな、 IP、 なんかその著作権フリーっていうかね、みんなが自由に使える IP ってものを作っていて、それがそのクリプト忍者っていう呼ばれるね、まあそのキャラクターにしてるんですよ。で、そのバックグラウンドの技術として NFT を使ってたりとか、あるいはその DAO っていうね、まあいわゆるこう自立分散組織みたいな話ありますけど、まあつまりそのクリプト的なね、その仮想通貨的な、その本当の仮想通貨的な使い方を、なんか、まあ、うまい使い方というか、まあ、そんな感じで、そのバックグラウンドには、そういう技術的なものはあるんだけど、表層で見たときには、まあ、いわゆるこう IP を作ってるって形なんですよね。つまり、キャラクタービジネスをやってるという形なんですよ。で、そのキャラクタービジネスを推進する上で、その、コミュニティね、みんなでそれを育てるんだっていうところがあるので、まあ、そのコミュニティ作りっていうことを、実はその主眼に、やっているんじゃないかなっていうのが、まあこれは僕も見てる世界で、まあ実はね、そのコミュニティのところも立ち上がってたところとか、実はね、僕リアルタイムで見てたんですけど、で、その後ね、ちょっともう、最近2年ぐらいはね、全く、じゃチェックしてなかったんで、まあそこの延長線上でね、まあちょっと最近少しだけ差分を追いかけてみて、まあ、おおよそね、本質的にはあんまりやること変わってなくて、変わってないなって風に見えるんで、だからそのね、そのあたりの知識っていうかね、ちょっと2年前ぐらいの古い知識で恐縮なんですけど、まあそんな観点で話したときに、まあやっぱりその、そう、コミュニティなわけですよ。つまりコミュニティを作ってるって話ね。で、そこでそのコミュニティを作るって言ったときに、まあその、中長期で、要はそのコミュニティって、まあ要は何ていうのかな、そういう、まあ世界に通用する IP を作りたいみたいなことをね、確か当時言ってたはずで、まあもちろんそれには、その新しいね、信仰の当然、歴史も何にもない信仰な、その、キャラ、なんか、なんていうの、こう、ブランドになるので、まあブランドってやっぱほら、時間がすごく大事じゃないですか。長い歴史を持つって話が大事なんで、まあ信仰としてどのように食い込んでいくかって言った時に、みんなで作る、みんなのものになっているっていう、まあそういう、なんていうのかな、このコミュニティと一緒に歩いていくみたいなね、まあそういう、なんかこう、進め方を今してるように見えるわけですよ。で、当然、つまり信仰なので、なんかほら、成功後失敗もあるじゃないですか。失敗するかもしれないって話があって。で、それは同時に、その、いつ花開くかも難しいじゃないですか。 株価みたいなもんで突然とかーんと上がったりとか、でもそれって結構最終局面で本当に上がるのっていうところのなんかじわじわじわじわじわじわ来ていて、ある時にね、そのなんか臨界点突破した時に、まあ日本株で言うとね、あの桜インターネットみたいなちょっと極端な例がありますけど、まあ凄まじい上昇したりとか、まあ、もちろんその後に落ちたりとか、まあその長い短い時間軸で見ればデコボコしてますが、長く見ればまあ右肩上がりになっていくというか、まあ、つまりそういうものを作ろうとした時に、やっぱりその読めない中でどのようにコミュニティをなんかこうつなぎ止めておくのかっていう、その観点に立った時に、一つこの音声配信ってものがすごくやっぱりキーになるんだっていう話をされてたみたいなんですよね。要はそのコミュニティの質があって、その中長期に向けて、まあそのなんていうのかな、こう関係を築いていくというか、まあ、そこをね、スコープ、長い時間軸を持ったプロジェクト、すごくざっくり言うと長い時間軸を持ったプロダクトをっていうか、まあそのなんていうのかな、その関係性を築くとか分かんないですけど、まあそういうか、そういった形でそのなんていうか、ゆるく長くでもなんかね、深くみたいな、まあ、そういうものをね作ろうと思ったら音声ってやっぱ大事で、で特にその彼らがやっているコミュニティビジネスにおいては音声ってのは、まあ、確実にやった方がいいと今は僕は思っていますみたいな、そういう話をねどうやら池早さんってしたらしいんですよね。で一方で、じゃあそのツイッターとか X みたいな、いわゆるその短文メディアってどうかって話が、要はあれがね、いわゆるその即時性、やっぱりなんかこうね、すごく即時性を求められるコミュニケーションになっちゃうって、結果的になっちゃうんじゃないのって話されてたんですよ。でもこれなるほどなと思ったんですよね。要はなんかこう四半期ごとに、ほら、決算発表する、まあ、株価においてはね、みたいなもんで、なんか即結果を求められるみたいな、なんかね、比較的時間軸の短い、なんかそのやりとり、なんか速報性があるというか、そういうところが、まあ非常になんかこう強いんじゃないのって話されてたんですよね。で、これね、僕もね、なんかこう、データとかなんかあるわけじゃないんですけど、それは僕もね、なんかすごくね、同意したんですよ。なるほどと思って。でね、ここからちょっと僕自身の話をちょっとしてみるんですけど、そう、だから僕ね、その X っていうか、Twitter アカウントなんかつぶやく気になんなくて、なんか嫌だなってずっと思ってたんですよね。それは一つなんか言語化できるとするならば、そう、やっぱ即時性のコミュニケーションってすごく多いなって思って。一方でなんか僕は別になんかそこに、なんていうのかな、この情報発信においてそんな別に、ね、なんかこう速報性を持って何かしたいかっていうのも全くないので、まあ、だからそういう意味でもね、まあ、あんまりこうなくてもよかったんだなって思ったのと同時に、あとこのポッドキャストも今どこに向かってるか正直わかんないじゃないですか。わかんないんだけど、なんかうまく言えませんが、聞いてくださる方もね、まあ、別にそんなに数は多くないですよ。ですけど、まあ、ここまでね聞いてくださってる方がいらっしゃって、なのにね、なんかお手紙、お手紙とかね、コメントとかね、なんか結構いただけて僕は本当に驚いてるんですけど、でもまあ結局このプロジェクトは何かって言ったら、なんとなく今僕の中ではその、まあ、会社員辞めて、まあ、次どうするかっていうところの、まさになんかこう人生のなんかこう なんつうのかな、こう どこに向かうんじゃいっていうね、なんかそういう状況をなんかこう皆さんに見ていただけるような、なんかこう、まあ、一緒に船に乗ってるってわけでも何でもないんですけど、まあなんかこうあんまりいい表現っていうか、なんかこうなんかそのうまくね代替する例が出てこないから、まあ、一緒に船に乗ってるみたいなあえて表現してみるんですが、まあそういうところもなんかこうにじみ出てるから、だからそれがね、要はつまりそれは結果が出るか出ないかも分からずに、どこに行くかも分からずに、ただ一つ言えることは中長期に何かしらどこかに向かおうとしているってなった時に、つまりこのっていう、そういう性質なものなわけですよ。つまりね、このポッドキャストっていうのは、その時に中長期、つまり中長期、で僕もね、毎度っていうか結構言ってるかもしれないですけど、全然このポッドキャスト基本的に飽きていただく、いただいても全く問題なくて、ただね、戻ってきてほしいなとは思ってるんですよ、常に。いつかね。まあ1年後ぐらいになっちゃうとね、ちょっとほら、数字がね、あんまり増えないなってなっちゃうとね、僕もなんかこう喋りにくいなってなっちゃうから、まあ、ごくたまにね、もしもなんか、たまにね、このポッドキャストがずっと上がってくれてるといいよなって思ってくださる方は、ほら、再生数って伸びると、あ、聞いてくださってるんだなって僕も、曲解しますので、60秒以上再生するとね、再生したことになりますから。まあ、それが社会貢献の一つになりうるっていう話もありますから、まあ、そこも含めてね、まあ、飽きたら戻ってきてくださいねとはぜひ思ってるんですけど、まあ、つまり、なんか、長い時間軸みたいなことはすごく、なんか、僕はポイントにしたいなと思ってたんですよ。 で、その時になんかこう、うまく言語化もできないし、表現もできないし、よくわかんないんだけど、でもね、音声配信がいいんじゃないかなって、すごく思ってたんですよね。まあ、もちろんこれはね、僕自身が喋るってことが好きだから、まあ、好きってこともね、この逆説的に発見したんですけど、まあ、みたいなところがあって、でね、ちょっと話戻していくんですが、コミュニティ情勢において、まあ、少なくともコミュニティっていうか、まあ、いわゆるこう、中長期なものに関しては、もうひたすらね、その、音声配信みたいなこと、音声を使ったコミュニケーション、まあ、そういうコンテンツってものは、まあ、非常に有効なんじゃないかって、池早さんって人が言っていて、まあ、これはね、なんか面白いなと思って、だから、その、マーケティングとかわかんないですけど、なんかこう、中長期に関係を築きたいみたいな、もしもそういうビジネスをお持ちであったりとか、あるいはなんかその、なんていうのかな、そういう、うん、なんかそういう何かものづくりっていうかね、中長期に向けて何かしたいなっていった場合には、この音声をね軸にする。でこれはね、なんか YouTube では違うって池谷さんは言ってるらしくて、まあそこら辺の違いみたいなディテールの話はね、ちょっとあの僕も直接聞いてないんでわかんないんですけど、まあやっぱり音声なんだっつってて、なるほどなって思ったんで、ご参考になればなと思いましたね。今日はこんな話をさせていただきました。このチャンネルでは、明日がちょっと楽しくなる IT というコンセプトで、IT っていうのは私が極快、拡大解釈した IT をお届けし、皆様の明日がちょっとでも楽しくなればという、そういうチャンネルになっております。だから一個ね、分かりやすい事例で言うと、オードリーのね、オールナイトニッポンって、ラジオがあって、これも確かに10年ぐらいやってるんですかね。まあ、その時間軸でずっとやっていて、で、この前、なんか東京ドームで、東京ドームってね、有名なドームありますけど、あそこ貸し切ってイベントやったんですよ、そのラジオのね。公開、まあ、いわゆるそのイベントなんですよ、イベントね。まあ、何やるかっていうのはいろいろね、あるんですけど、ただそこにもう超満員なんですよ。しかも、なんかこう、インターネットの視聴券すらも販売されていて、でしかも、それすらもね、なんかものすごく売れていて、何万人かな、わかんないけど、つまりお金を出して、そこまでやりたいっていうね、なんか熱を持った人たちってのが、何万人もいたんですよ。でそれをね、無料でもちろん見るってところも、無料で聞けるものではあるけど、ほらやっぱり無料だからっていうのと、有料でも使うって、かなり大きな垣根があるじゃないですか。それをね、軽々と突破する人たちが、もうすでに数万人、そんなにいらっしゃるんだって話。で、これが、つまり、だけど、その、めちゃくちゃメジャーかって言われるとそうじゃないじゃないですか。それが、なんかこう、音声、つまり音声ってものが、その、長らく培っ、よ、彼らがね、その、オールナイトニッポンという、まあ一つの番組の中で培ってきたもの。で、つまりね、こういうことなんだって話、みたいなんですよ。まあ、わかりやすい事例としてはね。で、これはね、僕は実はその、前にもね、実は どっかで、その、このオードリーの話したんですけど、私の妻がね、なんとね、なんかオードリー好きで、実は僕ね、オードリーってなんかいっぱい、よくね、TVer とかで、なんかオードリーの番組、なんか、夜な夜な見てんなってのは気づいてたんですけど、そんなに好きだとは知らなくて、実はその、オールナイトニッポンも聞いてたらしくて、結構熱狂的なファンだったんですよ、実は。で、その一人でチケット取ってね、でその前になんかこう、ぜひ売れ、ほら、あの人たちも初めてのチャレンジだから、売れるか分かんないから、ね、チケットが売れるなんか分かんないから、ぜひ宣伝してっつって、なんかその T シャツ着たりとか、そのポスター貼ったりとか、実はあって、そういうのをね、なんか地道に T シャツ着たりとか、ポスター貼ったりとかして、なんかこう、拡散してたりとかしてたんですよ。まあ、みたいな、そういう行動をしてる。まずグッズ買ってね、そのなんか専用の T シャツがあったりとか、専用のステッカーっていうかね、なんかこう自転車に貼ったりしてましたけど。で、そのような、で、その、行ったんですよ。で、その、面白い機会だからっつって、家族全員で行って、別にライブは見ないんだけど、みんなで行って、子供たちも含めて、で、まあ、そのなんか東京ドームの空気感みたいなものを見てきたって話なんですけど、これ行ってよかったなって本当に思ったんですけど、マジでね、熱狂的な人めっちゃいたんですよ。もうね、グッズ、全身グッズみたいな人、半端なくて、何これって、ほんと、どん引きするぐらいすごかったんですよ。何この熱量、ほんと熱量なんですよ。すごいんですよ。まあ、みたいなことを、まあ、間近で見てね、まあ、その、ケースと、まあ、まさにそれを見たときに、あ、音声ってすげえんだなって、僕はあのときに、その、すごく思ったんですよ。やっぱり、その、音声を通じたつながりってのは。それがね、なんか今回、こう、池谷さんって人が、改めて、あの人もね、その、まさに、何を言うかじゃなくて、何をやるかの人なので、で、行った時に、彼は明らかにね、そういうことを一貫して行動し続けてるわけですよね。その、新しいね、その、領域にチャレンジし続けるってことをしていて、で、その方がね、やっぱりそれ言ってたんで、あ、これはもう間違いないと、ないなと思って、確信しまして、で、同時にね、やっぱりだからこういう、なんていうか、僕も気づいたら1年半っていうかね、そろそろ、まあ1年半なんですけど、1年半もね、ずーっとほとんど出し続けてるんですよ、これね。 大事なことだなっていうか、積み上げるって本当に大事だなというか、だからね、聞いてくださってる方も、まあもしかするといらっしゃるのかなみたいな話というかね、そんなことを思いまして、同時にね、やっぱりなんかちょっとね、あまりこう規模を拡大したいとかはないんですけど、まあなんかこう聞いてくださる方がより増えていくと、それはそれでなんかこう嬉しいなって思ったので、まあなんか、引き続きね、なんかこう、応援してやってもいいよって方は、応援していただけると嬉しいですっていうね、最後結びにしまして、本日の話は以上とさせていただきたいかなっていうふうに思います。それではね、皆様とまたお会いできるよう楽しみにしております。ハバネスです。